大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということで、
お願いします。
今沖縄から帰ってきたんですけど、はい、昨日出てですね、はい、なんで行ったかっていうと、はい、ずっと通ってた沖縄の国際通り近くの居酒屋があってですね、はい、そこは大将が朝船で釣りに出て、はい、その釣って魚の刺身を出してくれるっていう店なんですよ。でも沖縄もコロナ感染爆発で軽石押し寄せて漁船出せないし、もうボロボロでもしかしたら潰れちゃってんじゃねえかなと思って、でそれを救出しようと思って行ったんです。であるかなと思ったら店はちゃんとそのままあったんですけれども、中入ったら店員がですね、今日はもう満杯なんで入れませんって言われて、日曜日の夜の居酒屋ですよ。で今までそんなことは全然なかったんです。4分の1ぐらい埋まってればいいとこぐらいだったんですけど、
それは観光客ですか、地元の？
いやいや、地元の人が大部分です。
地元の人です、
はい、でもうカウンターの隅っこでいいんでって言ったら、はい、あそこの隅っこもこれから予約入ってんで、ダメだって言われて、
そんなに
追い出されちゃって、結局ですね、はい、なんか救ってやろうと思って行ったのにお呼びでないみたいな感じで
儲かってる。
もうすごかったですね。でもう地元のおじさんたちはもう、はい、まあ、居酒屋の中はもう全然マスクもしてないし、はいはいはい、本当本当に陽気で、うん、やっぱね、四万十をちょっと舐めてたなって、もう完全復活なんですよ。
まあ素晴らしい。
いやでも経済悪いって聞いてるじゃないですか。
いやでも盛り上がってましたよ、すげー。で飛行機も、うん、今日東京に戻ってくる時の飛行機は、うん、何席か空いてるぐらいで、ほぼ完璧な満席です。うん、ぎっしり埋まってるんです。
じゃあみんな沖縄行ってるんだ。
行ってるんですよ。
今も行ってるんだ。うん、
だからね、あの東京の夜の居酒屋さんたちは全然客が戻ってないっていうんですけれども、だからね、やっぱりね、うん、もうみんなもう この時期に行かないといけないのに、うんうん、私だからもうテレビラジオ各局にですね、はい、忘年会しようよっていうのをずっと言い続けたんです、うん、この 1,2 週間、はい、全部拒否されました、は
い、そうなんだよね。
そうダメなんですよ。そこでクラスターを起こしたらお前どうするんだって言われてですね、でももう感染が収束している時こそ頑張んないといけないんですけどね、なかなか、なかなか大都市は戻らないという、
はい
はい、
さて今日は
経済対策過去最大規模っていう、はい、うことなんですけど、ね、私はこれはですね、うん、もう完全な粉飾決算もいいとこだと思っています、ね、財政支出55兆7000億円、うん、これは過去最大だ。
そうですね、
でただですね、この55兆7000億円の中には、はい、その融資だとか地方が財政支出する分があってですね、うん、はい、それを除いた純粋な国費は 43.7 兆円なんですね、はい、でさらにこの決算剰余金だとか前年度からの繰り越しを差っ引くと、本当に今回の補正予算に計上されるのは31兆9000億円、まあ30兆円はちょっと超えたんですけど、ただですね、これ去年と比べると、去年は1次2次3次と3回補正予算を組んだんですよ。で今年度はおそらくこれで最後だと思われるの で昨年度、補正予算総額76兆8000億円、今年が31兆9000億円ということは、なんと 58% も減ったというのが全体の枠です、はい、
なるほど、
だから岸田総理は財政出動だって言ってるんですけど、はい、まあ、6割減にしたっていうことですね。でさらにですね、具体的な中身を見ると、はい、もっとひどくってですね、まあ、皆さんよくご存知の特別定額給付金、はい、昨年は国民全員に出しました、はいはい、1億2000万人全員に出したんですけれども、今年は18歳以下の、はい、子供にしか出さないということで、これ統計で見るとですね、18歳以下の人口比率が 16%、 6人に1人です、
はい、18歳以下はね、
はい、でしかも今回は所得制限がついて、はい、うん、まあ、主たる生計の担い手、まあ、夫婦で収入の高い方の年収が960万円以下と、はい、でこの960万円以上の比率って、まあ 7% ぐらい あるので、まあ多分全体的にはここからまた1割ぐらい下がるんですよ、うんうん、ということは 14% しか給付されない、うん、ということで、うん、86% 減なんです、うん、っていうのが実態 で、はい、で岸田総理はですね、困窮している学生にも10万円は一律給付するんだって言ってるんですけど、この困窮した学生っていうのは、はい、住民税非課税親がね、とか非常に厳しい条件がつくわけです、はいはい、で昨年度42万人ぐらい受給したんですけれども、はい、その時の給付は20万円だったんです、うんうん、昨年度は20万学生に給付したんです、はいはい、今年は10万円、うん、つまりですね、うん、半減なんですね。これもでさらに政府の肝入りで始まった GoTo トラベル、うん、はい、これもですね、昨年度は、割引率 35% で上限、うん、クーポンも入れると2万円だったんです、うん、はい、つまり一泊すると2万円もらえたっていうのが、うん、これいつ再開するかまだ決定してないと思いますけど、うん、はい、上限が、旅行代金の割引が1万円、うん、宿泊だけの場合は7000円、うん、でさらにクーポンがですね、休日3000円、あ、休日1000円、うん、はい、それから、平日3000円、うん、だから一番その低い場合だと8000円かな、だからもう半分以下になっちゃうんです。
超GoTo トラベルの予算どっかで前年分が余ってるっていう話、
だからそれは使うんですけれども、うん、結局給付を半減するっていう形でもっとたくさんやりましょうねっていう形なんですね、うんうんうん、でこれ一番岸田総理がこだわって財務省を抑え込んだって言われている、うんうんうん、事業復活支援金、これ中小企業支援です、はいはい、うん、昨年度持続化給付金っていうのが出て、うん、はい、これはあの私の周りの、うん、タレントさんたちも結構もらったんですよ、うん、個人事業主も OK だったんで、うん、これ中小企業200万円、うん、そして個人事業主100万円っていうことだったんですけれども、うん、はい、250万円にするぞ中小企業、うん、で、はい、そして売上の減少率も 50% じゃなくて 30% でも出すぞって言ってて、もう大盤振る舞いだっていうことになっているんです。でただこれ制度の細かい内容はまだ公表されてないんですけれども、実はですね、早くも中小企業庁がこの給付事務をする会社をまあ入札で決めるわけですね。それの公募条件っていうのの中で実施計画っていうのを発表して、うん、はい、その中にある程度概要が出ているんです、うん、で、うん、分かったことは何かっていうと、はい、まず支給対象の期間は、今月だ11月12月1、2、3とこの5ヶ月間だと、
はい、
で5ヶ月間で1ヶ月でも前年あるいは前々年同月を、うんうん、30% なり 50% 下回った場合は5ヶ月分一括給付すると、うん、これが岸田総理がこだわった。でもこれは持続化給付金の時も全く同じスペックだったんですよ、うん、はい、でところがね、ところがなんです、この上限額を引き上げて 30% でもいいですよって言って大盤振る舞いだって言ったにもかかわらず、今回は給付は事業規模に応じて給付をする、うん、つまりですね、うん、売上のすごく大きいところは250万出るけれども、はい、そうじゃないところどんどん減っていくっていうスペックになっていると、う
ん
うん、それでここは、まあ、例によってその証拠のない話をしますけど、はい、今出回っている噂だと、満額をもらうための売上規模は中小企業で売上5億円以上って、あのね5億円ってね、 ちょっとそこらにはあんまりいない中小企業なんです。
そうなんですか。
だって普通数千万円ですよ、あの会社の売り上げって、だって、例えばその商店街で、5億円売ってる人なんて、めったに見ないですよね。まあメーカーさんとかだとあるけど、でどんどん減っていく。じゃあどのぐらい減っていくのかいうことが、まだ全く情報開示されてないんですけれども、実はですね、個人事業主は分かっているんです。個人事業主は、50% 減少、去年と同じ条件で、去年は100万円もらえたんですけど、今年は50万円、つまり半減なんですね、給付が。ちゅうことは、中小企業も一般的なところは多分 50% 減、ね、だから200万円が100万円になるんじゃないかなっていうのが私の予想です。
じゃあ一番最初になんか50何兆っていうふうに
言ってすごい大盤振る舞いだぞ
言ってるように聞こえたけども、実際に配られる金は
半減、
去年よりかは少ない。
はい、でしかもですね、これ判定基準が11月12月1、2、3なんですよ、で今コロナが落ち着いてるじゃないですか、そうすると、まあ、飲食でも何でも、割と居酒屋はダメなんですけど、昼は結構混んでたりするんです、
50% まで減らない可能性がある。
そうだから これまでの分って、これまで今年苦労した分っていうのは、まあ、月次支援金っていうのはあったんですけど、月に10万円の、それはもうノーカウントと、今月から5ヶ月間の、売り上げで判定しますっていうことでですね、なんかね、これをそもそももらえる人っていうのが、結構少ないんじゃないかな。
この間に潰れちゃった会社とか
は
もうノーカウント。
もうノーカウントですよね。
その潰れた会社とかそういうのには何にも出さないんですか。
だから、そういうスペックにはなってないので、
なるほど、細々とでもやってれば、まあそれで売り上げが半減になるところには出すと。
はい、だからこう生きながらえて売り上げゼロっていうのはもう OK にはなるんですけれども、だから辞めちゃった人は損ですよね。
でまたもう今だって苦しいっていう方がいるのに、またねいつそれがまた配られるかもね、かなり
休業みたいな形のところには、まあ再開しますけど今休業みたいなところにはじゃあ出ますね。
休業は細かいところはまだ
決まってない、
決まってないですけど、休業はうまくやれば出るかもしれないですね。
うまくやれば。まあでも政府の財政規模がたくさん出しているように見えるけど、森谷さんはそんなには出てないぞと、
多分
去年に比べたら少ないぞと、
実質半分以下、
半分以下
っていうのが今回のその補正予算の、
それはどこの意向が働いたんですか。ね、だって総理は出してもいいぞと心の中では思ってたでしょうけど、
だからこう財務省が、
財務省が
うまく立ち回ったんですよね。
財務省がこのくらいでどうですかっていう話を持ってきたってことですか。
一応抵抗したとは報じられてるんですけれども、でも結果的に財務省の思惑通り、思い切った財政緊縮っていうのになったっていうのが今回のオチですね。
ありがとうございます。お時間来てしまいました。明日は武田佐哲さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。